皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月10日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は嫌韓が安倍政権支持の推進力という話です。すいません、風邪をひきましてですね、またちょっと声が枯れておりますがお許しください。だいたいその声が枯れる時って金融危機がある時なんですよね。不思議なことにずっとそういう昔から流れでありまして、今回はドイツ銀行もおかしいし、中国もなんかまたおかしくなってきまして、なんかまたあるんだろうなと思いながらいるんですが、嫌韓と申しますのは韓国が嫌いという意味ですね。韓国をまあ嫌って、まあ、それがですね、なんか楽しみのような人たちが世の中いましてですね、こういう人たちが安倍内閣の支持者であるというようなお話、安倍政権の支持者であるというそういうお話なんですね。なんて言いますか、外交の問題をですね、内政に使うっていうのは非常にまずいことで、昔からそれは、まあ、そんなことすると後が大変だということは、まあ、古今、歴史を問わず、それは言われてるわけであります。しかし安倍内閣はですね、アメリカとのこと、ロシアとのこと、北朝鮮のことのこと、中国とのこと、全部外交をですね、おもちゃにして自分の内政の問題につなげていったわけですね。だからもうみんなからソース感食らって今の状態になってるわけであります。で、その前に北朝鮮がどんどんミサイル撃ってることは、北朝鮮のテボドン、あれがですね、飛ぶと内閣の支持率が上がるという、本当に不思議なぐらいそういう方程式がありまして、まああれアメリカの戦争が向こうでやってたんじゃないかと思うんですね、裏でね。だからその北朝鮮を敵視すれば国内の支持率が上がると、まあこういう状態がずっと続いてきたと思います。しかしですね、その南北和解になって日米安保破棄というところまでこう話が来ますとですね、北朝鮮の危機がもう通じないわけであります。北朝鮮がもう敵国でなくなりますとですね、安倍内閣なんか何にも支持者いないわけでありますよね。大体増税とですね、年金の居直り、消費増税、年金居直り、憲法改悪と、この三つをですね、賛成する国民なんかいるわけないわけでありますね。金持ってようが持ってまなかろうがですね、この問題はもうほとんどみんな嫌に決まってるわけであります。ですからその、外交の問題っていうのは多くの場合国内にあまり関係がないんで、なんとなくですね、こう現実有利して、現実からその有利した状況で、この支持率を上げるには大変いい話題なんでありますね。それがだから今回だ、まあもうまた韓国に来たということだと思いますよ。G20 でですね、公平と自由な貿易を宣言して、その後ですね、南北、の会談が、首脳会談って言いますか、米朝の首脳会談があって、そこに南の大統領も来て、南北、アメリカ揃い踏みということになったわけであります。あれはどう見ても朝鮮戦争終結という意味ですよね。韓国の大統領言ってましたね。これをもって、アメリカと北朝鮮の敵対関係は終了したと、はっきりと韓国のムン大統領はそう言ってましたね。日本ではムン大統領がとんでもないとかいう人結構いるんですが、世界は大変な評価ですよね。だってその何十年にもわたって行われておりましたですね、南北の敵対的関係を終わりにした当事者ですからね。まあなんて申しますか、その東アジアの冷戦終結の最前線にあった人がの文大統領でありますから、しかもとんでもないその前の右翼政権を倒してね、事実上その市民革命みたいな形で出てきたのが今の文大統領ですよね。だからそれは非常に評価高いわけであります。日本ぐらいのもんじゃないですか、ムンはとんでもないとかいう人たちがたくさんいるのはですね、全くその馬鹿げた話なんですけども、まあそんな状況でありますから、そのほっとくとですね、安倍は何してたんだって声が強くなる。で、やっぱりその安倍内閣最初からなんかいるんですよ、変な類がですね。本当にいつまで最初から気持ち悪いにいるんですよ、この日本会議だとか、まあそういうのに大好きな連中ね。何かというと問題はですね、中国、韓国なんですよ。日本だって相当の問題やってるわけで、っていうか、日本の問題ってもうものすごいことやってるわけでね。で、そんなのはもう歴史的に明らかなんですけども、まあそんなの一切構わずですね、とにかく中国、韓国が全て悪いという類がいるわけですよね。 で、この類が、まあ言ってみれば安倍内閣の後ろにいるわけですよ。すなわち、現実有利した支持者って一番いいですよね、政治やるにわたって。どんなに不景気になっても、どんなに金で迷惑かけても、どんなに命を奪っても、現実の問題から有利して、いつも支持してくる人がいるっていうのは、これはすごいですよね。これある意味で言うと、宗教が後ろについてるのと同じで、こう、競争みたいなもんですよね。だから、殴られようがですね、撫でられようが、まあ、これが素晴らしいんだということになってくるわけで、そういう類がこう、ついてるわけですよ。安倍内閣の周りもですね。で、そういう類が一番好きなのが、韓国けしからん、ジュンけしからんっていう、こういう話なんだね。北朝鮮はやっぱりですね、キム・ジョンウン頑張ってですね、アメリカのトランプなんかとも差しで話できますから、あれを見るとですね、やっぱりその気遅れすんじゃない安倍は、安倍信者は。やっぱ安倍はどう見てもそのトランプみたいにですね、丁々発止、キム・ジョンウンとできないと。まあ、会ってもくれないですよね。そしてやっぱりその、なんとなく強いんで、やっぱりキム・ジョンウンをですね、支持するっていうことは、できないんでしょうね。やっぱ強い人のとこ行きませんから、強い人の前人黙っちゃいますからね。で、韓国のムン大統領は決して弱くないんですよ。さっき言ったようにこう世界的に非常に評価高いんでありますけども、まあアメリカの戦争は気に入らないわね。アメリカの戦争にしてみればそれ、お前に繰り返した人だからね。まあ一番気に入らないんじゃないですかね。まあ、まあその程度ですよ。でも結局、まあ、それを悪者に仕立て上げてですね、因縁をつけていくということで、そもそもその徴用工の話でも、慰安婦の話でもですね、民間の話なんですね、あれ。で、民間の企業はもうご承知の通り前から決着つけたいと思ってるわけですよ。政治の狭間に入っちゃってですね、せっかくこの韓国と商売やってんのにですね、なんかまたぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ言われてですね、これでその、過去の歴史は消せないわけでありますから、払うも払わないとどうもならないわけでありますよ。それからその、昔金払ったと言っても金払った先がね、韓国の、その、パクチョンヒの方ですよね。軍政時代に払ったわけで、その軍政時代の韓国を、まあ、倒して今の文政権あるんだから、文政権の方には渡ってるわけないじゃないですか、それ。一部の人にばらまいちゃって、本当にその金どうしたのかすらわかんないわけですね。軍政時代の話でしょ。だからそれはですね、やっぱりもう、ね、金渡して決着つけない限り、どうにもならないわけでありますよ。だから中国に対してみんな払ってんじゃないですか。ね、中国に対してみんな払ってると。ところが日本側も、日本政府も中国とこと構えるのはやっぱりアメリカに言われて嫌なんじゃないのあれ。アメリカ中国とこと構えられるの嫌ですからね。嫌な時代ずっと続いてきましたからね。本当韓国ならいいのかと言わんばかりでですね。その、いろんなこと言い出してですね。これでその、韓国けしからの一点張りになってちゃったわけですね。これで結局ですね、選挙前ですよ。選挙前になって韓国に制裁かけると言い出して。ほらもう、韓国嫌いのやつ大喜びですよ。もう増税されようがですね、日本人がその兵隊に生かされようがね、アメリカにそれこそですね、原爆落とされようがですね、これからその年金がゼロになろうがね、その韓国をいじめてりゃね、これは最高だという人たちがね、たくさんいるんですよ。見たことあるでしょ、皆さんはそういう人たち。いやー、びっくりするのはね、一気にそういうのは元気になっちゃったわけよ。まあ、こういうのはね、ひでえ話だね。だからもう、なんて言いますかね、狂人の集団ですよ。狂人の集団で、狂人も集めてですね、なんかその安倍内閣支持だとか言ってね、こう、とぐろ巻いてやってるわけですわ。まあでもなんかね、本当に私はこの、そんなに心配いらないと いつも思うんですよね。まず第一に今回の選挙についてですね、その、なかなかその倒れないんじゃないかと、政権交代できないんじゃないかと心配する方も結構いらっしゃいますが、一発で政権交代するってことはなかなかないんです。こういう時ですね、本当に民の支持を得て政権交代に持っていくには、何回も何回も負けることが大事なんです。これは非常にですね、ひねくれ者の言い方なんですが、これ真理でありまして、何回も何回も負けて、それでも立ち上がることによって支持って広がっていくんです。かつて後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒した時の戦法と同じで、個々の戦いには負けるけど、最後に相手が倒れているように持っていくんです。これやられるとですね、立ち向かう方は、それやられた方はですね、ものすごい恐怖を感じるんです。倒しても倒しても立ち上がってくるっていうのが、ものすごい恐怖になってきて、立ち上がるたびにですね、その、向こうが先鋭的になるだけじゃなくて、味方から向こうに願える人たちがどんどん増えてくるんです。今回もですね、公明党の支持母体の創価学会から願いが出ましたね。 創価学会の人がですね、令和新選組から出てですね、ほら気に入らないって言ってるわけで、公明党はね、その通りでありますよね。それからその蓮池さんも出てますよね。安倍内閣が拉致者を返してくれるはずだったんでしょ、あれ。返してくれないわけでしょ。で、令和から出てますよね。それからその、どうです？石破さんとか玉木さんはですね、石破さん自民党で、ね、玉木さんは国民民主党ですけども、月刊日本って雑誌ありますよね。あれ、右翼のね、理論右翼の雑誌ですが、あそこでですね、日米地位協定は直さなきゃいかんとはっきりと論文書いてますよ。ね、安倍内閣のそれ、方針と全然違うでしょ。それから、村上誠一郎さんはね、望月磯子さんとかですね、落合恵子さんとかね、いろんな人とこう、対談してですね、オープンな場でですよ、自由なオープンな場でですよ。ほいでその安倍内閣けしからんと、今の政治間違ってると、はっきり言ってますわね。こうね、だんだんね、寝返りと増えてくるんですよ。寝返りが増えてくるとね、どんどん不安が募ってくるんですよ。ですからね、一発で相手を倒していってもですね、それは所詮みんなぼーっとしてんですわ。誰かと誰かの戦いって話になってくるんですよ。しかしね、こう、負けながらってやり方はですね、こう、誰かと誰かの戦いじゃなくて、やばい、これは自分の危機だと思う人たちがどんどん増えてくるんです。で、同時に向こうからどんどん寝返ってくるんです。ですから、向こうが一人寝返るとですね、マイナス1のプラスにして、プラス2になるんです、こっちは。マイナス1プラス1して、プラス2になるんですね。だからね、こうやってね、負けながら勝つっていうのがものすごく強くなってくるんで、じゃあそれがいつまで続けば向こうが倒れるかなんだけど、これは全部寝返った時ではないんです。全部寝返った時ではなくて、これは不思議なタイミングってありましてね、不思議なタイミングってあって、あるところまで行くと一気に向こうが崩れていくんです。金融危機もそうでしょう。ねえ、その負けが込んでくる。相場に負けが込んでくる。株が下がり出してくる。どこで一気にそこが抜けるかっていうのは、不思議な瞬間がありますよね。最後までだんだん下がっていかないでしょ。どっかでいきなりそこが抜けて大暴落するでしょ。その瞬間ってわからないじゃないですか。政治や権力闘争って同じなんです。これは何もね、安倍内閣だけのことじゃないの。同じような独裁体制ってものは世界中に昔からあってね、企業だって日本だって昔からあるんですよ。その倒し方みんな同じなんですよ。独裁政権倒すだけならいろんな方法あるんだけども、倒した後の新しい体制を作るには、多くの人たちの支持と理解とチームワークが必要なんです。これが独裁政権だからほとんど作りにくいんです。ですから小さく始めてって、負けながら味方を売るっていうやり方が一番効果的なんです。だから正論を押し通しながら、弾圧されながら強くなってくるという。これはもう明治大正昭和のですね、当時の連中は一番よく分かってましたね。あるいは学園紛争の人たちもよく分かってましたね。そうやってこの支持を広げていくんですね。だからね、こちら側がいきなり飛び道具使うとね、同じ土俵になっちゃうから、これはかえってね、政治的に負けるんです。やられるっていうことが大事でありましてね。だからデモ隊はですね、民主主義の道具だけを持って警察に向かうんです。民主主義の道具だけを持って軍隊に向かうんです。そうするとですね、負けが込むが込むほどの味方が増えて、向こうの寝返りが増えてくると、こういう仕組みで、最後どこで倒れるかは、この一瞬ばかりは誰にもわかりません。韓国みたいにですね、いきなりその、6月でしたかね、あれは、6月にいきなり革命みたいなのが起きて、文政権できましたよね。ああいうことになるんですよ。ですから、その瞬間が来るまでわからないけども、やっぱ続けていけばどっかで倒れていきますから、だから、今回の選挙もですね、だんだんみんな分かってきたと思えてですね、まあいろいろこう横に広がっていくことは大変結構だと思いますね。で、問題はだからその先どうするかなんだけども、まあこれは長い話になりますから、いろんなことをね、必要ですから、まあおいおい、まあ今まで話しますが、まあやっていくにしてですね、とりあえず韓国がけしからんって言ってる話をどうするかなんですけども、やっぱりですね、いろんなことを分かってる人はどんどん声を上げるべきですよね。実際に日本政府の、そういう今回のね、韓国に出す無理やりのやり方で、こう、被害をこう被ってる企業とかですね、人ってね、決して少なくないんですよ。なんか、河野太郎みたいなですね、変な外務大臣が出てきて黙れっつうからですね、黙ってるだけで、黙りきれませんぞ、という声は結構あるんですよ。ねえ、ですからそれ海外にもいますからね、今回半導体の件は結構世界に広がるでしょ？ふざけるなと。一体何をやってんだと。なんで我々は迷惑を被らなきゃいかんだと、声をね、どんどん上げるべきなんですね。で、それって逆に言うとですね、 安倍内閣の支持者に対する支持者は、むしろますますそれを聞いて、安倍の支持を強くするんです。しかし安倍自身はやられていくんですね。すなわちその政治は持たなくなります。すなわち政治というのは外からの声だけじゃなくて、主に内部の人たちの権力闘争とか内部の人たちの利害関係で決まりますよね。内部の利害関係が成り立たなくなったら、その政策から成り立たなくなるんですね。ここをどんどん押していくとですね、その、嫌韓主義者たちが、韓国けしからんという人たちがもっと行けって言ってるのに真ん中がですね、もうダメですって言い出すんですね。もうそれ続けられませんと。昭和20年8月15日はそういう形だったでしょ。国民の多くはですね、戦争をまだやるのかなと不安になってた。でも何人かはですね、もうこれダメだと分かってた。しかし中にはこの戦争をますますやんなきゃいかんという連中もいたわけでありますね。敗戦は分かっていても続けなきゃならないと思った人たちもいたし、何も分からない戦争を続けてた人たちもいましたね。陸軍なんかのね、アナミなんかもですね、もう絶対とにかく戦争を続けて本土決戦しかないと最後まで見えてたわけですよね。でもしかし、やはりその現実の政治がそれを許さなくした。したがって8月15日に終戦の詔書が出た。もうだから戦争遂行はできない。軍を続けることができない。その結論が出たら、その周りのうぞうむぞうは一瞬で消滅しましたでしょ。同じなんですよ。韓国を敵対化させることをできなくさせるのが一番効果的なんです。外交の問題になりますから、例えば北方領土は帰ってこない。これがはっきりとトランプが言う、プーチンが言う。こうなってきたらみんな反論できませんわね。同じようにこの韓国については、文大統領のことを結構馬鹿にしてるんですね。日本のその嫌韓の連中は。だから日本の中でね、あれとんでもないぞと。何はこの制裁だと。何をですね、選挙道具に使ってんだと。どんどん声を上げてですね。で、実際にその迷惑を持ってる企業いるわけですね、人も。この人たちがどんどん声を上げて、こんな制裁なんかやめろと。選挙中でもどんどん声を上げるべきなんですね。で、行動すべきなんです。そうするとこれ続けられなくなるんです。そうすると最後に、要するに、韓国嫌いってる連中がつんのめって終わりなんですよ。大体こういう展開ですよね。だそのあたりはですね、その、まあよく戦略、つか戦略でもないよな。戦術ですよね。まあそういうのを考えてやったらいいですよ。これで、日本の場合はですね、非常に抽象的なんですね。そういう喧嘩なんて言っても。例えばヨーロッパだとですね、目の前にその移民がいるでしょ、移民難民が。アメリカもそうですよね。だからもう、世界の場合はですね、こういう反民族感情とか、反、外国感情っていうのは、現実の危機に根ざしてるんですよね。だからこの、ある意味で言うとね、ものすごいね、実力を持った人たちがいるんですよ。しかし日本の場合はですね、そんなもんありませんので、全部抽象的な話だから、実力を持った人間は、韓国嫌いだったのにいないんですよ。あっちはね、お粗末極まりない人たちばっかなんです。なんかね、戦前のね、軍部のね、ものすごい実力者みたいな、明石元次郎みたいな人とかね、山本五十六みたいな人はいないんですよ、向こうの日本の今の嫌韓の連中は。おそらく千番ばっかだから、新規のみたいな連中なんだから、何にもですね、そういうことを恐れることないわけで、どんどん形つけていくことが大事ですね。まあそれに達してましてもですね、こうやって外交をおもちゃにしたつけはものすごく重いと我々は思うべきですね。やっぱりこれは8月15日のようにね、8月15日の後ね、その、公職追放やりましたよね。戦犯追放、公職追放。で、東京裁もあるでしょう。ああいうことやんないかすまないですよ。とにかくね、この安倍内閣だけじゃないんですけどね、こうずっと悪いことやってる連中いるんですよね、これ。日米安保が終わるってことはですね、これ全部表沙汰になるってことですから。で、明治以来のデタラメもこれ表沙汰になるってことですから、これ全部日本人自らの手で決着せなきゃダメだってことなんですよ。要するに今度ばかりはですね、日本人自らの手でこういう悪を一掃して、で、決着つけない限り、誰からも信用されないってことですね。まあ、昭和20年8月15日の後の日本も惨めなもんでね、世界中に戦争を仕掛けてね、とんでもない虐殺やって、これで世界中ぶっ壊しちゃってですね、で、どうやったらこれ失地回復ができるのかという、そういう時代が、まあ、最低10年は続きましたよね。まあ、日本もですね、あの時ほどじゃないけどもね、まあ今回は随分ね、世界の中で外れてしまったわけですわ。この失地回復はね、相当な努力をね、今の日本人がしないとダメだと思うんですよ。一番はですね、情報公開なんですよ。グラスノシという言葉がね、ロシアにありましたがね、ソビエトにね、情報公開こそですね、この問題を解消する一番であります。隠れてたものを全部表に出すこと。誰がだからどのようにですね、政権取ろうが、政権の外側にいようが、真実はどんどん表に出すことです。
これが一番世の中を明るくする方法なんです。もうこれは古来変わらぬやり方だと言ってもいいと思いますね。知ってることを明らかにしていくこと。これ積み重ねていくとですね、悪はどんどん小さくなってきます。で、最後こう責任を取らせればいいわけでありますから、こういう動きをね、日本人自らの手でやらないとですね、もうやっぱり日本の湿地回復ってことは難しいんじゃないかと思うんですね。でもそれさえできればですね、その後の日本は結構いろいろできると思います。まさに日本の時代になっていくんだと思うんですね。ここはぜひ頑張らなければいけないところだというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、嫌韓が安倍政権支持の推進力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。